今日の聖書の箇所はルカの福音書8章4節から15節です。まず4節を読みします。さて大勢の人の群れが集まり、また方々の町からも人々がやってきたので、イエスは例えを用いて話された。イエス様は神の国の福音を伝えながら様々な町へと旅をしていました。イエス様の周りには大勢の人々が集まりました。その中には女性たちの姿もありました。しかもイエス様の弟子として従ってきた女性たちもいたことが8章の2節と3節には記されています。ルカの福音書では女性たちの活躍にもフォーカスされているとよく言われます。中にはルカの福音書は婦人の福音書だなんていう人までいるほど女性の弟子たちの姿が目立っています。しかし主イエスに従って女性たちについて書いているのは何もルカ福音書だけではありません。他の福音書にも女性の弟子たちのことが書き記されています。それというのはイエス様ご自身が女性を差別しなかったからです。当時のユダヤ教の教師たちは女性を弟子にすることはなかったそうです。女性は教えを受けるのにふさわしくないと言って、弟子というのは男性だけだと決まってたそうです。それはギリシャやローマにおいても変わりなかったそうです。ですからイエス様が男性だけではなく女性をも弟子として認め大切にされ、彼女たちにも教えられたことは当時の人々にとって非常な驚きだったわけですね。イエス様は女性を差別することがなかっただけではありませんでした。ユダヤ人を特別扱いして異邦人を差別するということもありませんでした。まだ当時は奴隷の身分の人たちが従業員のようにして働いている社会です。人間を大きく自由人と奴隷とに分類して差別されることもあったようです。しかしイエス様はそのような差別をもなさらなかったのです。使徒パウロはガラテヤ3章28節で次のように記しています。ユダヤ人もギリシャ人もなく、ここでいうギリシャ人というのはユダヤ人以外のすべての人たちのことを意味しています。ユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由人もなく、男子も女子もありません。なぜならあなた方は皆キリストイエスにあって一つだからです。誰であってもイエスとキリストのところに来ることができました。いろんな職業の人々やさまざまな立場の人々がイエス様のもとへやってまいりました。その大勢の人々に向かって主イエスは種まきの例えをお語りになったのです。この例え話のことを四つの種の例えとか四つの土壌の例えという人たちがいます。しかしイエス様ご自身はマタイの福音書13章18節で種まきの例えとはっきりおっしゃっています。ですからここはイエス様の言葉に従って種まきの例えというものが適切だと思います。さて5節から9節に種まきの例えが記されています。ご覧ください。種をまく人が種まきに出かけた。まいている時道端に落ちた種があった。すると人に踏みつけられ、空の鳥がそれを食べてしまった。また別の種は岩の上に落ち生え出たが、水分がなかったので枯れてしまった。また別の種は茨の真ん中に落ちた。ところが茨も一緒に生え出て、それを押し塞いでしまった。また別の種は良い地に落ち生え出て、100倍の実を結んだ。イエスはこれらのことを話しながら、聞く耳のある者は聞きなさいと叫ばれた。 当時のユダヤではザルや袋に入った種を手で握ってばらまくという大変荒っぽい巻き方をしたようです。ですから巻かれた種のうちいくつかは道端に落ちたり岩の上に落ちたり茨の中に落ちたりしたようです。言うまでもありませんが、イエス様は農業についてお話しされたわけではありません。私たちが神の言葉をどのように受け止めるべきかということを種まきに例えて教えておられるのです。8節に聞く耳のあるものは聞きなさいとあります。これは神様の言葉を注意深く聞きなさいということです。聞きなさいと訳された命令は聞き続けなさいとも訳せる表現です。それは常に聞きなさいということで、心構えとしての聞く態度を求めている言葉なのです。それほどこの例え話は大切だというわけです。またイエス様は聞く耳のあるものは聞きなさいと叫ばれたと記されています。叫ばれたとは大声で言ったということです。大声で言うというのはどういうことでしょう。それは大切なことだからよく注意して聞きなさいとイエス様は強調しておっしゃっておられるわけです。ギリシャ語の専門家小田明先生はこの言葉は本気で魂を入れて聞けという強烈なアピールだと説明しています。私たちはこの例え話を真剣の思いで受け止め、私たちの神の御言葉に聞く姿勢を常に吟味していかなければならないと思います。さて弟子たちは9節10節さて弟子たちはこの例えがどんな意味かをイエスに尋ねた。そこでイエスは言われた。あなた方に神の国の奥義を知ることが許されているが、他の者には例えで話します。彼らが見ていても見えず聞いていても悟らないためです。実節後半の彼らが見ていても見えず聞いていても悟らないためですという言葉はイザヤ書6章9節10節からの引用です。イザヤ書では偶像崇拝をやめようとしないイスラエルに対して警告が与えられています。彼らが拝む偶像が聞くことも見ることもできないのと同じように、彼らもまた神の真理が見えないもの聞こえないものになると語っているわけです。イエス・キリストの福音に心を開かない人々も同じです。聞く心を持っていないから、まるで人の手で作られた偶像が聞くことも見ることもできないように、ますます神の言葉が聞こえなくなる、神の真理が見えなくなるというのです。すべての人に対して神の国の福音が伝えられています。どのような立場の人であってもイエス・キリストの福音、広い意味では神様の言葉を聞くチャンスが与えられています。サラリーマンも労働者も商売人、ビジネスマン、教師、学者、科学者、医者、主婦も学生も、ヤクザや暴走族、非行少年たちも、貧しいものであってもお金持ちであっても、どの宗教の人であっても、無神論者でも、誰であってもイエス・キリストのところに来ることができます。そして神の言葉を聞くチャンスが誰にでも与えられています。しかし神の国の奥義を悟り、その祝福に預かることができるのはイエス・キリストを信じるものです。その人たちが神の言葉を聞いて悟るのです。誰にでも聞くチャンスは与えられています。しかしどのような聞き方をするのか、どのような心で聞くのかで全く違ったものになってくるのです。11節12節をご覧ください。 この例えの意味はこうです。種は神の言葉です。道端に落ちるとはこういう人たちのことです。御言葉を聞いたが、後から悪魔が来て彼らが信じて救われることのないように、その人たちの心から御言葉を持ち去ってしまうのです。例え話の種とは神の言葉ですと説明されています。道端とは踏み固められている場所ということです。御言葉を聞いても心を固くなに受け入れないのであれば、種が道端に落ちたようなもの、悪魔がやってきて彼らが信じて救われることのないように、その人のうちから神の言葉を持ち去ってしまうと主は言われています。しかし悪魔のせいにはできないんです。もともと心を固くなり神の言葉を拒んだのはその人自身なのです。そして13節、岩の上に落ちるとはこういう人たちのことです。聞いた時には喜んで御言葉を受け入れるが、根がないのでしばらくは信じていても、試練の時になると身を引いてしまうのです。6節では、岩の上に落ちた種は水分がなかったので枯れてしまったと言われています。岩の上に落ちた種には十分な水分がありません。また水分があるところまで根を張ることも伸ばすこともできない。ですからここでは根がないことが問題にされています。聞いた時には喜んで御言葉を受け入れると言われています。私たちが伝道した時にすぐに相手が信じたなら、私たちはすごく嬉しいです。私たちは伝道に成功したと思います。しかしそれはもしかしたら勘違いなのかもしれません。その時は喜んで信じたように思われても、その人の心の中に御言葉が根を下ろしていないのであれば、人生の試練に遭うと信じることができなくなり、イエス様から離れていく、そのような人は種が岩の上に落ちたような人だと言われています。イエス様を信じても困難なことが起こり、迫害にあったり、人生のさまざまな問題で悩み、試練を経験する中で信じ続けることができなくなり、イエス様から離れた人々が昔からいました。どんなにすぐにイエス様を信じますと言ったとしても、根のない信仰はしばらくは続くのですが、やがてつまずいてしまうと主イエスは言われたのです。そして14節、茨の中に落ちるとはこういう人たちのことです。御言葉を聞きはしたが、とかくしているうちにこの世の心遣いや富や快楽によって塞がれて、実が熟するまでにならないのです。御言葉を聞いてイエス様を信じたように思われるのですが、この世のことが先になってしまう。お金のことや自分の喜びが優先されてしまう。そのままだと茨が伸びてきて塞いでしまい、実を結ぶことはできないと言われています。7節後半に、茨も一緒に生え出てそれを塞いでしまったとあります。また14節にも塞がれてという言葉があります。英語の聖書を見ると分かりますが、この 塞いでしまったとか塞がれてと訳された言葉はどちらも窒息させた、窒息させられたという意味の言葉が使われています。いわば茨が伸びてきて窒息させられ、その種は枯れて死んでしまった。この世の心遣いや富や快楽によってその信仰が窒息させられてしまう、それが茨の中に落ちた種の意味です。茨の中にまかれるとは、御言葉を受け入れていてもその人のうちにこの世的な価値観が根強く残っているので、やがてそれが芽を出して成長すると御言葉を塞いでしまうというわけです。主イエスは次のように言われました。神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えてこれらのものはすべて与えられます。クリスチャンにもこの世の心遣いやお金は必要なものです。私はクリスチャンですからお金必要ないですよと言える人は誰もいないことでしょう。しかし何を第一に求めているか、それが私たちの考え方、言葉や行い、そして生き方を決めていくのです。茨の中に落ちた種は道端に落ちた種や岩の上に落ちた種よりも長続きして成長したかのように思えるかもしれません。しかし実を結ばないという点では道端も岩の上も茨の地も50歩100歩変わりないのです。しかし良い地に落ちた種がありました。15節、しかし良い地に落ちるとはこういう人たちのことです。正しい良い心で御言葉を聞くとそれをしっかりと守りよく耐えて実を結ばせるのです。正しい良い心とは道端や岩の上や茨の地ではないということです。道端のように神の言葉に対して心を固くに何するのではなく、聞く耳を持った心です。岩の上のような表面的な信仰ではなく、御言葉の種が根を心の深くまで下ろしていることです。そして茨の地ではないところです。言い換えればこの世のことよりも神を第一とする信仰です。そのような正しい良い心で神の言葉を聞いて受け入れ、しっかり守る、しっかり守るという言葉は捕まえる、しっかり保つ、手元に保持する、引き止めておくという意味の言葉です。どんなことがあっても神の言葉を話すことなく握りしめ、話すことがない、自分の心の中にしっかりと引き止めておくということです。耐えてという言葉がありますけど、それは自分の場に固く踏みとどまる、忍耐、辛抱という意味の言葉です。神の言葉への信仰に固く踏みとどまり続けるのです。信仰には忍耐が必要です。難しい問題にぶつかり苦しくなったからもう神様の言葉なんて信じられないというのではないのです。どんな時にも神の言葉を信じ続ける、信仰に固く踏みとどまるのです。そういう人は豊かに実を結びますと言われています。なぜか、 なぜなら神の御言葉という種には実を結ぶ力があるからです。私たち人を四つのタイプに分類することは簡単にはできないでしょう。もしかしたらこの四つのタイプの思いが私たちのうちにあるのかもしれません。しかし私たちがどのようなものであろうとも神の御言葉という種には力があります。必ず実を結ぶ力を持った種なのです。実際の植物の種は芽を出さないことも実を結ばないこともあります。しかし神の言葉という種は必ず実を結びます。それは権威ある神の言葉ですから必ずその通りになる。この神の御言葉の権威を私たちは福音書を通してイエス様の言葉の権威から学ぶことができます。8章の22節から25節目標はお読みいたします。今日はあまり細かい説明をいたしません。22節から25節をご覧ください。その頃のある日のこと、イエスは弟子たちと一緒に船に乗り、さあ湖の向こう岸へ渡ろうと言われた。それで弟子たちは船を出した。船で渡っている間にイエスはぐっすり眠ってしまわれた。ところが突風が湖に吹き下ろしてきたので、弟子たちは水をかぶって危険になった。そこで彼らは近寄って行ってイエスを起こし、先生、先生、私たちは溺れて死にそうですと言った。イエスは起き上がって、風と荒波とを叱りつけられた。すると、風も波も収まり、なぎになった。イエスは彼らに、あなた方の信仰はどこにあるのですか?と言われた。弟子たちは驚きを恐れて互いに言った。風も水もお命じになれば従うとは、一体この方はどういう方なのだろう。ここにイエス様の言葉の権威が記されています。荒れ狂う風も波もイエス様の言葉の権威の前にはおとなしく静まり返りました。人間にはどうすることもできない自然の力さえイエス様の言葉の権威には従います。しかしもう一つ、この箇所でイエス様の言葉の権威が表されています。それが22節に記されたイエス様の言葉です。イエス様は言われました。さあ湖の向こう岸へ渡ろう。イエス様が向こう岸へ渡ろうと言ったのであれば、途中でどんな嵐が起こり困難なことがあっても必ず向こう岸に渡ることができるのです。これがイエス様の言葉の権威です。これが神の言葉です。神の言葉には力があります。必ず実を結ぶのです。もしかしたら今までは神の言葉に対して頑なにしていたかもしれません。しかし今日という日にこの神の御言葉を真剣に受け止め、心からしっかりと神の言葉を信じて受け入れるなら、神の御言葉は必ずあなたのうちで実を結ぶのです。そのことを信じて、神の言葉に信頼し、信仰に踏みとどまる。誰であっても、あなたがどんな生い立ちの人であり、どのような立場の人であったとしても、必ず実を結ぶことができます。なぜなら神の言葉が必ず実を結ぶからです。